術がらしい。
なんかあの R1 チャンピオンがマチューラピンクってことで、
うん、
僕は2年前ぐらいにハマってライブとかね、行ってたんですけど。
あ、そんなに好きだ
った、うん、え、あ、そうそうそう。で、なんか横浜でやった、その小松美優って芸人とのトークライブとかも行ったりしてて、うん、なんか、ほんと、その独演会ではこう、もうずっと漫談をストイックにやるから、
うん、
でもその素のところとか話とかも聞きに行ったりしてるぐらい、ちょっとハマってた時期があって。
うん、
最近はちょっとね、ライブとかには行けてなかったんですけど、
うん、
R1 で優勝してさ、なんかやっぱこう面白いなっていう人はやっぱ普通にテレビに出て面白いなっていう当たり前のことですけどいや、なんか この面白さを分かるのは俺だけ。
面白くなくなる場合もあるじゃないですか。
あ、まあまあまあ、
場が違うと笑えなくなるというか、うん、
でもさ、こうライブとか行ってさ、あ、これは面白いけど、うん、俺だけとは思わへんけど、なんていうの、その、こう、うん、あ、この人、その、
最終決戦へんな、みたいな。
みたいなことを多分ね、多くのファンが思わせるような人やったわけですよね、結構。
うん、
でも結局、そういう人がもしかしてど真ん中、バーンって取っていっちゃうかなっていうか、
うん、
そういうね、気持ちよさがあったんやけどさ、
うん、
なんかそれでちょっと思い出したのさ、その、伊集院光がね、あの、かつてね、かなり前に、あの松本人志がすごいのは、うん、そのまっちゃんの笑いを分かってるのは俺だけだってみんなに思わせるところって言ってたよ、うん、ラジオで。
あ、
なんかそういう存在やったわけじゃないですか、松本人志って、
うんうんうん、
この俺だけがまっちゃんを分かってるって思いながら思ってる人もいるけど、めっちゃど真ん中で、う
ん、
もう帝王として君臨してるみたいな、
うん、
でその帝王がさ、こう退いてさ、
うん、
あの早数ヶ月とは言わへんけど2ヶ月ぐらい経つわけですよね、うん、
ものすごいその出演番組があって、しかもその冠番組で、
うん、
ね、あの絶対的な存在だった、
うん、
松本人がいなくなって数ヶ月、
そうそうそうそう、こんなにも喪失感を感じないものかとちょっと思ってて、
そう、な、意外とそのなんか、いや、どうなんねやろみたいな、当時は思ったじゃないですか。
そうそうそう、なんかそのそこまでは思わへんけど、でもやっぱ松本人志がいないテレビなんてっていうような人もいたじゃないですか、なんかね、
うんうん
うんうん、でもいや、それはあのそこまでとは思わなかったけど、もうちょっとなんかこう自分の中で変化があったり、
うん、
するかなと思ったけど、これが怖いですよね、ほんとね。
順応。
うん。ああ、いや、うん、そうそうそう。だから、その、不在、必要の なさって言っちゃうとすごい残酷やけども、
うん、
うん。代わりのない人なんていないんだよなっていう、こういう世界において。うん、
結構、その、あの、特にね、その芸人さんの不祥事とかで、急にいなくなったりとかしたりするじゃないですか。
うんうん、
うん、あの。特に、宮迫さんがいないアメトークみたいな。
ああ、思った思った。
想像、うん、逆に言うと本当にあのリードしては宮迫さんでやってたから、
うん。
どうなんねやろみたいな。ね、うん、司会の方あれがいなくなるみたいなことが、どうなんねやろみたいな、
うん、
思ってたら意外と、ね、今だに続いてるし。
平和っていうね。うん。
うん、なんかそういうのって意外と、
うん、
なんかあの大変革が起きるのかと思ってたけど、意外と順応してシームレスに、
うん、
なんか馴染んでいくんやなっていうのがすごいあるなって。
笑っていいともが終わるときなんかさ、なんかこう、うん、すごいもう明日から何を見ればいいんだみたいなね、
考えられへんっていうか、
うん、なんか自分の生まれたときからあったこう日常がみたいな、壊れるみたいな感覚あったけど、
うん、
なんか慣れちゃうもんですよねっていうね。そのなんか今日も普通に水曜日のダウンタウンとか見てて、
うん、
うん、その VTR 普通に楽しく見たりしてたからなと思って、
まあ、確かにあれは成立しちゃう番組ですからね。
うん。
うん。
そうね。でも実際どうやってね、そのなんかさ、あの当時のあの笑いはこう好きじゃなかったとかさ、いうような声も、あの、上がったじゃないですか。実際でもやっぱ、結構、影響も受けたと思うし、
うん、
なんか、熱心に、今はもう熱心に追ってるかっていうとそうじゃないけど、なんかあったら気になる人ではあったよね。
うんうんうん、
でもなんか自分の中でも存在が結構薄くなったなっていう。
うん、
数ヶ月見てないっていうのもあるけど、まあやっぱあの問題に対する対応の仕方とかでも、もちろんね、まあ、そこでどんどん冷めていったっていうのもあるしさ。
うん。まあでも、そういう冷めたからそうだっていうのもあるし、多分テレビって、
うん、
テレビというか、あのメディアって、見ないくなると、本当に、その、慣れてしまうというか。
あ、そうなんですよ。
うん。
これね、
だから結構その芸能人とかよく言うじゃないです か、うん、なんか休んだらもう戻ってくるとこがなくなるんじゃないかと思ってみたいな、
うんうんうんうん、
休業をしたりちょっと体調不良で休んだりしたら、うんうん、結構その不安に駆られてるじゃないですか、
うん、
みんな、
うんうんうん、
本当にあれ多分出てる方からするともっと切実なリアルな
腹
で感じる怖さというか、
う
んうん、忘れられるんじゃないかっていう。
そうですね、
うん、
なんか裏方というか、こう、なんかね、こう物語を作ったり、こう、まあ、お笑い芸人やったネタを作って演じたりみたいにするっていう活動は、まあ、自主的にできるじゃないですか。
うん。
でも、こう、テレビタレントとしてのものって、こう、壊れて出ることしか、それを継続していくっていうことが、まあ、基本的にそういうもんだから、
うん。
そんなところに身を置いてるっていうのは、すごい怖いやろうなと思うんですね。うん、我々はもう何て言うんですか、仕事が全くなくなったら、
うん、
なんか自分で何かを立ち上げてやったりとかってね、うん、やっていけばいいし、
うん、
あの、なんか表現する方法っていうのはいろいろあるかもしれないけど、
うん、
こう、自分の体で出て、こう、求められて出る人たちってね、それはあるでしょうね。
そう。でない時は、ね、求められなくなったっていうことだし、
うんうん、
しかもそうなった時にもう取り返しがつかないぐらい顔がバレてたりとか、
うん、
顔を刺されて、
うん、
あの日常生活が送りづらくなってるから、
うんうん、
余計にね、
うん、
あの収入とかは減るのに同様のような、ね、そういう顔を隠した生活はしなきゃいけないわけで。
そうなんですよね。でっていう、まあその同情はするが、でも、
うん、
まあ自分の中で別にこう復活してくれとか戻ってきてくれっていうふうに思ってないのもまた事実で、
うん、
でもどうなんやろ、そのやっぱ内側の人たち、その芸人で後輩でリスペクトしてるような人たちっていうのはやっぱりこういてほしいと思うものなんかね、やっぱその、
まあそうなんじゃないですか、特にその職業を選んだきっかけになってた人たちは、
うんうん、
そういう人たちがまだ多いんじゃないかな
って。そっかそっか、
うん。
自民党であれっすね、なんかずっとこう、なぜこの人が重宝されてるのかみたいな人がね、重要な役職についてるみたいなのに近いか。内側の人気が強いみたいな。
ああ、いっぱいいるな。
その、だから正直でもまあこう影響を受けてきたり好きやった時代のこととか、
うん、
それは別に否定するつもりはあんまならへんのね、なんかそれはそれで残ってるから、
うん、
なんかこうやってだから心の中だけにいてこうでどうした、好きやったよね、好きやったやろな、逃がさへんぞ、いや好きでし、好きやったでしょ絶対。
なんかさっきちょっと人が、うん、そう変わったりしてるけど、結局は戻ってきてまっちゃん論でしょ。いや好きでしたよ。そうそうそう、うん、
好きだったでしょ。
いやし、うん、やっぱ特に、うん、あのなんやかんやでそのね、 ビジュアルバムとかそういうのとか、いろいろゴッズだとか、そういう時代じゃなくても、最近でも、やっぱり平場の落とす力がものすごい強いなとはずっと、やっぱ明らかにうまく落とすじゃないですか、一言で。
ああ、そうですね。でも、それって本当に、そう、なんか、やっぱ、その、あの子、権力というか、権力を持ってる人が言うことによる場の支配力みたいなのもあったのかなとかちょっと思ったりしたけど、
いやでもこの時のこの例えでこう落とすかっていうのの秀逸さってやっぱりでもそこに関しては否定できない凄さあったかなと思うんですよね。
まあ、確かにね、そのさっき言った水曜日のダウンタウンとか見た時に、
うん、
なんかやっぱ VTR が終わって次に行く時のなんかこうリズムのちょっと合わなさみたいな、なんか一つ、
うん、
ちょっと足りひんなみたいな感覚はあるかもしれない。
だから今不在になってから水曜日のダウンタウンは、うん、必死で誰かが落としたりコンマとかピリオドをつけようとしてるなっていうのは思うとか、スタジオパートに入って
逆に言うと、そこまでこう天才と崇められた帝王やけど、うん、今はそういう VTR と VTR の間のコンマとかピリオドを打つっていうのが、主な仕事だったってことだよね。その、
うんうん、
こういなくなって思うの、その、ああ、
水曜日のダウンタウンに関しては、ね。
いや、でも結構他の番組でもそうじゃないですか、その、
まあまあまあ、そう
ですね。コンマが打てる人とか、ピリオドが打てる人っていう。
ダウンタウンデラックスとかも結局は、話を引き出して、ポンってね、行くわけで。
うん。なんかでも、今全然関係ない話だけど、その、そういうコンマとかピリオドを打ちたがる人っているよね。なんかね、こう、会話とかの中でも、こうみんなでわーって盛り上がった時にさ、
うん、
こうなんか、こう、周りをちょっと制して、一個自分がなんか残そうとする人っていません。うん、あれってちょっとまっちゃん病というか。
いや、しかも、もうこのコンマの置いてる時にはもう振り返らず向こうに立ち去ろうとする感じね。
ああ爆発を見ないヒーローみたいな感じで、
そうそうそう、
俺が終わらせ
てって言ったら、ああこの結果見ずに後ろ歩いてる感じを出すっていうか、
誰を今イメージしてるの、それ分かる、
いや誰もイメージしてないけどそのイメージ、イメージ、
うんうん、あとなんかやっぱ周囲の特に男性はすごいやっぱ絶対みんな好きやし結構、うん、その影響されてたるんやろうなって思うよな、話してても
ちょっと違うけど、
うん、
その我々世代って、まあうん、最近鳥山明さんが亡くなったけど、
うん、
鳥山明に影響を受けたというか、うん、もう鳥山明がいろんなものを作った世界観の中で生きてたみたいなとこあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
当たり前に
ドラクエとか
もあり、ドラクエもあり、
うん。パラレちゃんもそう
し、ね、もありとか、もう、うん、で、その先の、それを、うん、派生していったワンピースがありとか、いろんな影響を受けた。
ああ、世界観ね。うんうん。ジャンプがあんだけすごくて、とか、ジャンプがとにかくすごくて、
う
ん、そこに少年たちが、うん。
ドラゴンボールに影響を受けたも、うん、作品すらももう我々はいっぱいも触れてきた世界にいたから、はいはい、
うん、
ドラゴンボール受けてな、影響を受けてなくてもその先の影響を受けたもので影響を受けてたりとかする、
うん、
からそういう意味ではそういう存在でもあったのかな時はするというか、もう生まれた時にはというか割と自分たちがテレビを自分のチャンネルを、ね、その見るようになった時にはダウンタウンがもう割ともう、テレビの真ん中にいてというか、
うん、
でもそのある種フォロワーじゃないけどダウンタウンフォロワーの人たちも中心にいてとか影響を受けた人たちも世に出ててぐらいに、
うん
うん
うん、結構だから世界観のなんかそういう人格形成とかに実は強く影響してるんじゃないかって感じ、
うんうん、まあ、以前以後じゃないですけどね。
うん。
影響下にはあったのは間違いないですよね。
うん。 ただ、一方で、なんかこう、うん、そういうのを通過してさ、こう、なんか、冷める瞬間みたいなのに、こう、熱中して冷める瞬間みたいな。
うん、
そこから抜けるみたいなさ、
うん。
そういうのももっと実はその今回の、そういう事件のことを発覚する前にあったよなっていう、なんか、のも思い出してさ、いろいろ。
うん、
なんか、あみたいな。あんなに夢中になってたけど、なんか違うかも、
うん、
みたいなさ。時ってあるやん。
うん。特に、映画監督とかの時にちょっと、
ああ。
僕はなったりしたかって。
あ、だから、大日本人の時ってことですか？大日本人。
大日本人は、めっちゃいいと思ってるんです、未だに。
あ、本当に？え、ちょっとその話、今までしたことない。
大日本人はものすごいいい映画やったと思うんですけど、その後が、あんまり良くなかったなと。僕、大日本人だけは肯定派でありたいなと。
いや、僕もね、それさ、最近、その現場で一緒になった、そのベテランの助監督の人が、その大日本人の演出部に入ってた人でさ、いろいろ話聞けてさ、なんか、こう、で、あんまりさ、こう好きな人がいないじゃないですか、あの映画って。映画界にいる人は特にね。
うん、あれはもう失敗作だというか。
そうですね。
うん。
まあでも最後やっぱりこう投げやりに終わった感はあるけど。
うん。
そこに至るまではすごい良かったよね。
そこに至るまでがめちゃくちゃ面白いのにね。
まあ確かにな、フェイクドキュメンタリーみたいな手法自体もあの時にこう結構ね、取り入れてやってたしね。
でもそのフェイクドキュメンタリー、あれってでも、あの、言えばその、なんていうか、その、大宮地区みたいな、もんというか、
うんうん、
日本で作った。
うんうん、そうですね。
最後以外は、そういうもんだと思うんですよね。その、うん、あの、ある程度のお金をかけた規模も含めて、うん、かなり大きい、あの、予算をかけた、
うん、
フェイクドキュメンタリーとか、日本でなかなかできない。ちっちゃいフェイクドキュメンタリーとかね、いっぱいあっても、ああいう規模感で予算をかけたものってなかなかできない中、あの規模感でアクションとか、まあ、含めてやった、稀有な、ね、あれちょっとパラレルワールドみたいな設定で、うん。めちゃくちゃ面白かった。し、ラストも、一周回って面白かった。
あ、そう。
うん。
なんか、エヴァンゲリオン見たんかなって思っててんな、当時な。
ああ。
でもやっぱ実際見てたのかなって気がするけど、あの後かな。
そうそう。アマゾンで、
そうそう。
対談して
た。対談してるわな。
うん。
なんか、すごい、そうかもね。あと、俺は結構あれかな。ツイッター始めたからかな。
あ、そう。ツイッター始めた瞬間に、結構、うん、冷めるじゃないけど、あ、こういう人やったんやって言って、ちょっと気持ちが離れる人は結構割といるかもしれないですね。
ああ。
うん。
文章がさ、その、こう、
うん。
フォローしてなくてもこう回ってくるやっぱ。あのフォロワーがすごい、
うん、今ね、うん、
うん、それがなんか普通に面白くないおじさんみたいな感じに見えて、あの、
うん、
あの当時ね、その
はいはいはい、
うん、だからその最近の件でこうとうとう出たねっていうのがあって、
はいはいはい、
それがすごい注目されたけども、その
うん、
それの、こう、なんていうかな、布石みたいなのがずっとあったな、っていうか。
うん。いや、特に本当に、なんか、ね、ツイッターというか、まあ、X を頻繁につぶやくようになったら、割と、あ、こういう人だよって言って冷める人多いかも。
ああ、芸能人とか文化人とか。
うん。うん、 文化人は割と多分普段発してるものとそんなに変わんないから、
うん、
違和感がないかもしれないけど、
うん、
芸能人とかは特に普段発してるのと違う一面を見るときに、
うん
うん、あれっていう時が人によっては、でそれによって逆に、うん、こういう人なんやって言ってすごい好感に変わる人もいるけど、
うんうん、
逆の場合もあるなっていう。
あ、
うん、痛いおじさんになりがちというか、
うん、あと放送室ってラジオをその中学生ぐらいの時にこうずっと夢中で聞いてて、
うん、
その時にめちゃくちゃ、まあ、いわゆる松本信者みたいなね状況やったわけですよ。で、その時から2チャンネルとか見てるから、
うん、
松本アンチの書き込みとかも、ね、見てたわけよね。うん、で、その松本アンチ、その2チャンネルだとそのダウンタウンのことは DT って書くんだけど、その、
うん、
DT 松本のアンチとかに対して、こう自分は書き込まへんけども、心の中ですごい反論してたよね。
うん、
でも次第にその、反論が見つからんくなる時があるんだよ、なんか。その時のことをすごい思い出したり、なんか。あの、いや、まっちゃんはそうじゃないみたいな感じで、こう、一人熱くなんねんけど、うん、こう、いや、これは確かに、恥ずかしいかも、これは、みたいな発言とかね。
うん、
あの、放送室ってラジオで、こう、ほんと今にもつながることなんやけど、なんか、
うん。
高須さんとやってた放送作家の高須光さん、
うんうん、
でなんかずっとその不思議なことに俺の周りにはイエスマンがおらんねんなってまっちゃんが言ってて、それを高須さんがずっと、うん、そうやんな、それはそうやんなって言ってる時に俺だから その瞬間に結構、
うん、
あのはってなってんけど自分の中で。
それはコントじゃなくて、
え、コントじゃないよ。
そういうコントじゃない。
あ、だから、そういう、
うん。
なんか、ちょっと、もうちょっとさ、その、自分の中で描いてた抹茶やったら、その状況すらも、自分で突っ込んで、落とすみたいなことしてくれると思ってんけど、なんか、そのまま通り過ぎて、そこをさ、やっぱこう、松本アンチがついてくるわけよ。うん、それに関しては、心の反論が浮かばへんかって。だんだんそういう ところからちょっと恥ずかしく感じるというか、
うん、
あ、こういうのが好きって、この人、でもそこからまた一回距離を置いてさ、見るようになって、最近になってね、やっとこう、その後、まあ、滑らない話が、どんどん、こう、若手を出していくような場になったりとか、一本グランプリができてとか、
うん、
そういうなんか、いい距離感でさ、こう見れるようになって、
うん、
行くわけやけども、
うん、
まあ、最終的にこういう終わり方をするっていうのはなんか必然やったような気もするなっていう、
うんうん、
あのそういうなんかメタ視点みたいなのがねなくなっていったな、この人みたいなのをすごい感じてたよね。なんか自分が今まさにそうなって
る、
ま
あ、シンプルに裸の王様ってことだよね。
そうっすね。なんかその
誰もその状況に言わないから気づかなくなっていっちゃうってことですよね。
うん、あとワイドなショーでさ、まあ、それはもうワイドなショーって編集されてるから、その番組の作ってる側も問題あると思うんやけど、
うん、
なんか芸能人の発言を勝手に切り取って本当は勝手にニュースにするよなみたいな話を、
はいはいはい、
散々あのでそれでこうコメンテーターがなんか勝手なこと言ってみたいな話を散々した後に、続いてのニュースですって言って、山下達郎さんがラジオでこうこうこうと発言みたいな、それが炎上しましたみたいなニュース流れて、松本さんこれどう思いますか、これはね僕ねとか言ってんのを見て、なんか、この、そう、編集されてるとはいえ、このスパンでそんな矛盾することあると思って、俺は結構その政治的な発言のトンチンカンさんとかよりも、そういうところで冷めていったら、なんかね。
ああ、
うん、ね。そのなんか、なんか、そこで筋が通らへんのかっていう、恥ずかしさという、
うん。
なんかそういう瞬間がこう、パッパッパッってこう、
うん、
思い出したな、なんか。
いや、確かに、ワイドなショーとか、ああいう、だから、依頼がああいうキャリアになってくると来るじゃないですか、その、
うんうん、
なんとか、ワイドショーとか、ああいう情報番組の司会とか MC に行って、
うんうん、
で、来たときに、ああ、ついに来たかってなって、自分を客観視できずに受けるのと、いや、この時事性に対して、自分がその瞬発力で答えるほどの知識とか、なんか、その、視点を持ち合わせてないからっていう、冷静な判断で、もう、ラビットみたいに、お笑い番組にしましょうって受けた、麒麟の川島さんの、なんか冷静な客観的視点、
うん、
はすごいなっていうか、
うんうん、
もともとはあの情報番組というか朝の番組の MC でオファーされてたよ、うん、普通の通
常、ああそうそうそうそうね、うん、その番組自体をそういう風に書いてっていう、うん、
そうそう、でもそれや時事的な問題に扱うのは自分は違うと思うからっていうので、あの今の、まあ、バラエティ的な番組に変えたっていうのはものすごい、
うん
うんうん、客観性のある冷静な判断やなと思うんですよね。
うん。
うん。だああいうことが、どんどん、できなくなっていくっていうか。
客観視できなくなってい
く。うん。だからあれすごいなと思って。
うん。
なかなかちゃいない、まあ、ないチャンスが来たわけじゃないですか。
うん。
あの帯の MC っていう、
はいはいはい、
じゃあもう自分が意見をまだしていいようなあの立場かどうかっていう微妙なタイミングじゃないですか、
うんうんうん、
番組に対して番組を変えるような、う
ん
う
ん、あ、はいはい、
発言までするわけで、でもそれをして、でもまあいろんなものを守ったっていうのがすごいなと思って、川島さんです。
うん。だから番組に意見したというかは、こういう形ならできますっていう。で、そうできないならお断りしますっていうので、自分を取るかどうかの、
うん、
こう、あれですよね。カードを切らせたみたいな。そう
そ
う
そう、でも、うん、うーんって思いながらも受けちゃうじゃないですか。ああいうありがたいオファーが来たら。
ああ、まあそうかもね。
自分とはちょっと難しいかもしれないけどと思って悩んでても、いや川島さんならできると思いますってすごい絶対押されるわけで、
ああ
いや川島さんしかいないんですよって言われるわけで、
うんうん、
でいやこんだけ言われるんだったらありがたいお話やし受けようかなってなっちゃうところを、その二択で突きつけるっていうのもすごい賢いなと思って、
むしろ逆にそっちにね行きそうだったもんね、うん、なんかその、うん、今みたいにあんなにこうお笑い番長というかさ、
うん、
お笑いクラス会長みたいな立ち位置じゃなかった
もんね、
うん、どっちかっていうとこうコメンテーター的なこととかもできそうみたいな、
うん、
そういう見られ方をしてた人や、
うん、
言われてみる、そっか、
いやだからそういう、うん、いろんな分岐点で自分を常に客観してきて判断できるっていうのは、これどんなことに対してもすごい大事だなと思うんですね。
まっちゃんって自分の中でなんかそういうルサンチマンがすごい強くあった人なんかなっていう解釈をしてたから、
うんうん、
そうで、それでこうなんかさ、うん、よく言うじゃないですか、こうベースにさルサンチマンみたいなのとか、
うん、
なんか認められない怒りみたいなのってさ、それがエネルギーに変わるみたいなさ、
うん、
ことを俺はどっかで信じてこう今までやってきたんですけど、
うん、
なんかあんま良くないかもなみたいなのをちょっと思ってて、
うん、
なんかよく言うやん、その なんていうの、そのこう何クソみたいな気持ちをバネにみたいな、
うんうん、
なんかそれってでもすごい攻撃的やんね。なんかね、そのエネルギーの出し方が。
うん、確かに。うん。
なんかどっかでそれを、 それがあってもいいと思うけど、なんか自分の中で飼いならさないと、
うん、
なんかすごい恥ずかしい生
きりか、
え？
あ、怪物化するわけじゃなくて、
怪物化するかもしれない。すごい恥ずかしい生きり方をするおじさんに自分がなりそうで怖い。
うん。
そう、なんかそれってまあ、いわばちょっと生きり根性じゃないですか、なんか。
うん。
うん。こう世の中は認められないかもしれないけど、俺は俺で俺が一番面白いんじゃいみたいなね。
うんうんうん、
そういうのを、なんか、もうちょっと、なんというか、自分で処理して、
うん、
こう、ものを作るときに人と接するみたいな、ふ
う
にしていきたいなっていう、
先人を見ても。若い時のエネルギーには絶対なると思うんですけどね、うん、それって。
そうそう、20代までね。
うん、20代まで。
うん、30代からの、まあ、30代はもう半ばを過ぎてますけど、
うん、
私。こう、スルサンチマンに変わる、
うん、
なんか、モチベーションとかエネルギーみたいな。
うん、やっぱ、ね、30代とか40代とか50代とか、いろんなステージによって、そういうところは変わると思うんで、
うん、
ね、その、40、50ぐらいになってくると、逆にそのミドルエイジクライシスみたいなのが来たりとか気持ち的に。
うんうんうん。
うん、でも30はその手前で、まだちょっとがむしゃらにやってるとこもありながら、
そうですね。
みたいな狭間だったり
もして。そうですね。でも、体力は明確に落ちていくしね、こっから。
うん。うん、
そう。どうしてます、その自分の中でそういうルサンチマンみたいなない？
あんまりルサンチマンを原動力で動いてないかもしれないあと今話を聞いてて。
ああ、そっか。
うん。
というか、なんかそういう態度に憧れなかった、なんかそういうそれに憧れてるだけかもしれない。
ああ。
うんうん。
それはフィクションの中での、
フィクションもそうやし、なんかそのインタビューとか読んでさ、
うん、
うん、あ、俺もこの視点を持って生きるぞみたいな、
はいはい、
なんか苦労してきたぞみたいなね、
うん、
感じを、でもあんまりそれ健康的じゃないなと。
確かに。
うん。
30代はじゃあ逆に、まあ半ばですか、あと半分ぐらいはどういう気持ちでいけばいいですかね。
感謝じゃないですか、感謝。
感謝。
感謝。
あ、感謝。
感謝、ありがとうございますみたいな。
ああ、感謝ね。
感謝。精神みたいな。わ、うん、からんけど。
いや、でも最近すごい、感謝というか、なんて、ちゃんと、入り口の人とか、受付の人とか、警備員の人とか、
うん、
どっかの、ね、会社にお邪魔した時の警備員だったり、受付の人だったりとか、
うん、
そういうのも含めて、なんとなくじゃなく、ちゃんと挨拶しようというのを、半年ぐらい意識的にやってるんですよね。
おお、挨拶がちょっと雑になってるなって自分で感じて。
挨拶とか、いや、そういう挨拶とか、なんか作業になりがちじゃないですか、その入り口とかのところって、頭ちょっと下げるだけみたいな。
うん、
じゃなくて、ちゃんと、あ、おはようございますとか、お疲れ様ですって言われたら、ちゃんと返すとか、言葉で。
うん。
うん。とか。ああいうのってすごい大事やなと思って。
うん。
うん。
そうね。うん。
してなかったことはないけども、なるべくちゃんと顔を見て言うとか、
うん。
うん。そういうのから救われることもなんかあるような気がして。
そうですね。俺もなんかそう、作業中に話しかけられた時とかに、作業を止めて、 そっちを向くっていうのはなんか結構意識してやるようにしてる。なんか、誰かに言われたり、う
ん。はいはいはい。いや、でもそういうのも大事だと思うけどね。ちゃんと人間と向き合うとか。
ああ。
うん、人と向き合うのは大事だなと思ってる。
そう。
ちょっとモチベーションとかとはちょっと違うかもしれないですけど。
そうですね。人と、目の前のね、うん、人とね、向き合う。うん、
特にその、携帯触って話しがちとか、スマホをね、
うんうん、
が常にあるから、
うん、
それを見て話したりとかしてしまって、
うん、
目の前のパソコン、打ち合わせとかでもやっぱり、その、はいはい、対面の打ち合わせでもパソコン開いてやることもあるじゃないですか、よく。
パソコン開いちゃうなぁ。やっぱ
で、それで打ち込んだりすると、もう画面を見てるわけで、
うん。
うん。やっぱりそうなってしまうことがあるから。
そうね。今日打ち合わせした人がノートの人だったんですよ。あ、ノート、紙のノート。
ああ、はいはいはい。
いいなと思って、あ、俺もノート持ち歩こうかなと思って。だって、
うん、
ノートってもう丸見えやん、こう、置くと、前で。
うん、
いやこの人これを大事やと思ってメモしてんねんなとかが。全部見えるじゃないですか。
うん。
で、他のページにはちょっと他のこと書いてあるけど、このページは、なんか、谷口組みたいに書いて、うん、このページ俺のために開けてくれたよ、みたいなさ、なんか、ノートパソコンってなんかもうね、こう、
確かに壁を作るからね。
う
ん、
そうそう。物理的に、こうっていうか、うん、
はいはいはい、見えない。
逆に、うん。で、ノートはもうなんか、うん、むしろ、こう、来てくださいって感じ、オープンな感じです。
うん。iPad の手書き機能はやっとまた違うんですよね。
それでもいいけどね、別に。
iPad。iPad の手書きやとそこまで見えないじゃないですか、なんか。
まあ、斜めにできるからか。
うん。やっぱ紙と、あれの方がいいんですよね。
それは人によるんじゃないですか。いや、そう。
いやいや、だって、その紙、ノートのメモがいいっていうから。
いやいや、それは、だから、あ、まあ確かに。いや、ただその、平面的なものがいいなっていう話を、その、ノートもこうやって縦にしてさ、こう自分の前に、こう、顔の前にやられたらちょっと嫌かもしれんけど、こう。
レポーターみたいな感じ。
レポーターみたいな感じだと。
うん。確かに。
なんでこんな話になったんだっけ？
ああ、まあ、だからその、
まあまあ、
打ち合わせとかでも、
話からね、
パソコンを見ながら、
うん、
あ、違った、その前は、
うん、
ルサンチマンの話から、30代はどうしようの話から、
ね、いろいろ出てきましたね。
いろいろあって出してもしながら、今の話に、取り付いたっていう話でしたね。
分かってくれとは言わないが、ってことですね。
何っけ、それ。
分かってくれとは言わないが、そんなに俺が悪いのかってこと
か。か、あ、
うん、そうそう。その精神で。
なるほど、了解です。
分かってくれとは言わないが、そんなに俺が悪いのかぐらいの精神でいきます。
うん。ちょっと今、俺の中では今、この曲がタイトルが思い出せないっていう、また別の問題で直面してるけど。
もうすぐ行ったらタイトル出てくるから、この続きを歌っていけ。
じゃあ、はい、考えておきます。
はい。
はい。
真実話。真実話。真実話。真実話。真実話。